というわけで、今日は立石さんにお話を伺っています、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
さっきからずっともう話をあの続けてきたんですけども、
はい、
立石さんが、今度新しい陣を出されました、
はいはい、
このソロジャーニー by 3、
はい、
という陣ですが、今までと全く違う印象なんですが、
はいですね、
ちょっとこの新しい陣を紹介をするとしたら、どんな風に紹介をしていただけるでしょうか。
まあ、昔からこういうのが作ってみたかったっていう夢を叶えたかったんですね。
うん、
写真だけの陣ってね、よく昔からあって、あちこち で特に外国人が作る写真の陣がやっぱりすごく憧れがあって、やっぱり海外の風景とかすごいやっぱりかっこいいく思っちゃうんですよね、
うん、
彼らにとっては身近な日常の風景かもしれないんだけども、やっぱりこう海を越えてこう違う文化圏にいる自分が読むとですね、すごく写真の一個一個がすごくメッセージ性を感じるし、ああもうこういうの作ってみたいなと思ってて、
うん、
まあそれで今回自分が夏に行ったオランダとドイツの旅の中で、やっぱりそれをちょっと意識しながら、デジカメでこう GR デジタルっていうコンパクトデジカメを持っていくんですけども、いつも旅には、
はい、
まあワンタッチで白黒モードになるん で、まあ、大体白黒写真でこうちょっとキザに撮るちょっとこう、もう自己陶酔型ですね。もうこの風景いいと思ったらもうまず白黒で撮っといて、そういうのを貯めて、で今回写真展をやるっていうイベントをの機会をいただいたんで、まあ、その写真の展示とともに、まあ、その図録のようにやっぱりちょっと陣作ってみたいなと思って、もう白黒写真だけのすごいカッコつけた自己満足の陣を作らせていただいたということです。
すっごいカッコいいですよね、うん、白黒にされた、
なんか白黒に撮るとね、うまく見えるんですよね写真って
そうなんですか、
僕の感覚ですけど、うん、まあ写真の機械的にもデジカメ的にもなんか白黒で撮った方がなんかすごく撮りたい雲が撮れるっていうか、陰影っていうか、
うん、
あとやっぱり余計な情報が入らないというか、なんかまあ色の写真もそれはいいんですけど、なんかどうせならやっぱ白黒の方がなんかこうドラマ性があるというか、ドラマチックに映る感じがするので僕は好きなんですよね、うん、白黒。
はるかなショーのポッドキャストも人出演していただいた時に写真を載せる時は白黒なんですけども、
はい、
その方がその人の人柄みたいなのがこうより出てくるっていう気がして、うんうん、もう最初の陣を作られて3年ぐらい
経ってますね。
経って、でこう来る人も手に取る人も陣に対するこう馴染みやすさみたいなのとかだいぶ違ってきました
かもしれないですね、うん、まあもともとそのお店フォークオールドブックストアっていうお店自体がもうそういう古本と新刊書とあとジンもいろいろ扱ってるお店なので、
うん、
まあ、もうお店自体がまたそういう空間でもあるっていうのがあって、まあおのずとそこに来るお客さんもそんなに違和感なくそういう個人が作ったものに対しての距離感っていうのは近いものがあったんじゃないかなと思いますね、うん、
前回出演していただいた時にロックフェスで人コーナーがあるとか、うん、そういうお話ありましたけども、近所の、左京区の立石さんも京都にお住まいですけども、崖書房とか、
はい、
そういった本屋さんでも今まで本屋さんは本を売るとこだったのが、
うん、
いろんな本も種類が様々だったり、うん、CD があったりいろんな小物があったり、アーティストが作った T シャツがあったりとか、随分こうロックとジンとか本屋さんと小物とか違うものの組み合わせっていうのが以前より増えてる気がするんですけど、うん、ジンフェス展をされたところもやっぱりいろんな組み合わせっていうかコラボだったりしてるんですか。
そうですね、まあ、現実的にやっぱり一つのものだけではやっていけない部分はあると思うんですよ、
うん、
いろいろお客さんをこう呼ぶ工夫みたいなものとしてやっぱイベントを組み合わせたりとか、
うん、
カフェを組み合わせてみたりとか、まあ、そういう工夫をしていかないと逆に言えば生き残っていけない厳しい時代でもあるっていうのもあると思います、
うんうん、大手の書店とかもこういろいろ変わっていくっていうか、
ちょっと真似してる部分ありますね、うん、大手の書店も少しずつその椅子を作ってみたりとかカフェを作ってみたりとか、
うん、なんか居場所感みたいなのをこう、
そうですね、
うん、 あの なんとなく備えておこうみたいなところがあったりするのかなと思う
んですけど、逆に言うとそれはもう危機意識の表れでもあると思うし、うん、本屋さん自体がだそれをこれからもどんどんいろいろみんなあの手この手でやっていくと思いますけどね、うんうん、
その立石さんがジンを作られてからいろんなところでイベントに行かれたりとか、うん、あるいは本屋さんでブックカバー店があったりとか、そういうところで行かれるお店とかもこうなんだろう、かつてなかったような工夫とかをされていたりとか、あお店自体が変わってるなとか、やっぱり自営というかそうチェーン店じゃないお店の生き残り方とか、こうお客さんへのオープンさみたいなとか、スペースとしての面白さとか、だいぶ変わってきたりあのしてるんじゃないかなと思うんですが、その辺どんな印象を受けられたりしますか？
そうですね、まあ、確かにね、大昔の本屋さんでは考えられないお店がね増えてきてるのは確かだと思いますし、まあビレッジヴァンガードはね前も言いましたけど、やっぱあれが結構大きかったのかもしれないですけどね、あ本屋ってここまでやっていいんだっていうのがあるのと、
うん、
まあ、あと経文社は昔からそういう意味では本屋のセレクトショップ的な立ち位置でずっといた、すごく有名な、うん、全国的にも有名な本屋さんなんですけども、最近また増えましたね、あのスペースがもうどんどん隣のスペースを
買って、あ、そうですね、
なんかもうイベント会場も増えてて、うん、だからこの数年間でそんな急激に経文社が増えて、そのやることをいっぱい増やしていったっていうこと自体がやっぱり本屋さんのやっぱ危機意識っていうか、危機意識ってはするかもしれないんだけども、やっぱりいろいろやんなきゃっていうのがやっぱり本屋さんに求められてる時代なんだな、それは僕らにとっては面白いんだけども、多分本屋さん側にしてみたらすごく大変な時代でもあるんだろうなって、だから逆にそれをやらない本屋さんはますますこう淘汰されていくのかなと思うと、なんか純粋に本屋さんっていうのがじゃあどこまで生き残っていけるのかっていうのは逆に分かんなくなってきてるんだろうな、まあ、ネットでね本買える時代だし、コンビニで本が受け取れる時代にもなってるわけだから、あの、まあ、これは本に限らずいろんな業種でね今多分問われてることで、うん、
どこでもそうでしょう ね、あのアバナシャンペーン、
うん、
シャンペーンアバナでもあの古本屋さんとかありますけど、うん、新しい逆に本屋さんっていうか、
うん、
新刊を置く本屋さんって大学のテキストとか少しあるだけで、
うん、
あの日本のようになんか新刊を置いてる本屋さんっていうのが逆に少なくな、すごく少なくなってるんじゃないかなと思います、
うん
うん、ネットで書いてしまうし、
そうなんですよ、
うん、そういう意味でまだ日本は本屋さん寄る人とか、
うん、
あのちょっと時間があったら本屋さん行ってみようかなっていう人は多いんじゃないか、まだ多いんじゃないかな、まだ多いんじゃないかなと思いますね、うん、
ただまあみんなネットで買っちゃうんですよね結局ね、
自分でもそうですね、やっぱり会った時にネットで古本安く買ってしまいますね、
そうなんですよ、
うん、
これをどうするかなんですよ、
うん
うん、
そういう意味でジンはいかがですか、ジンもう前もお話したけど、ジンを作るっていうことと、
はい、
それを知らない人に届けるってことは違うっていう、うん、と思うんですけど、
はい、
私たちもジンを作ったけれども、それをどうこう知らない人に届けるかっていうとこまで考えるのはすごく難しくて、難しいですね、作るのが精一杯っていうか、自分たちが作りたいものを作りたいっていうので作るとこまでは今パソコンの中でできるんですが、それをどういうふうに届けたらいいのかっていうのは難しいところだと思うんですけど、
はい、そうなんですよ、今回はねこう新しいの作ったはいいけれども、うん、まあ、イベントでまあ売らせてもらったけれども、まあ、結局ねその残った在庫を結局ずっと抱えていくわけですね、うん、箱にいっぱい入ってるわけですよ家の中にね、作れば作るほどこう家のスペースはこう狭まっていきですね、
うん、
どうしようかってなるっていう、これがまあ人の現実かもしれないですね、それをどう届けるかっていうのは本当に難しくて、う
ん、これなんかはすごくあの素敵だと思うんですね、
う
ん、でも本を買うとか人を買う人って物語がいると思うんですよね、それこれを買いたいと思うのは見て素敵だけじゃなくて、あのなんかお野菜とかもそうだと思うんですけど、うん、これはこういうあのオーガニックで作ったとか、
うん、
あのちょっと味濃いから好きとか土ついてるから好きとか、 そのなんかこう売る時もある物語をつけて、
うん、
売るから人がその手作りのものとかその一品のものを愛着を持ってあのなんか手に入れたいと思ったりすると思う。
そうなんですよね。
であのジンってすごく作った人は愛着があるしもう愛がいっぱいあるのがジンだと思う。まあ他の本でもそうですけど、でもその愛着をどうなんか受け取ってもらえる物語にするのかっていうところは難しかったり、うん、難しいですよね。こう分かってくれる人のこう同じ仲間で分かってくれる同じ趣味を持っている人とはまた違う人たちにその小さな物語を共有 してもらえるようなこう伝え方って難しいなってすごく思うんですね。うん、
なのであのさっきのねこうちょっと古いものがかっこいいと思う感覚と一緒で、うん、こういうマニアックただでさえマニアックな人で結局それを手に入れる人っていうのは多分そういうちょっと似たような意識みたいなのがあってこう自分はこの人のここにこう魅力を感じたこれは多分自分は分かってる感っていうかなんかこう自分だけが分かってる感みたいなのを感じてもらえればジンってすごく買ってもらえるような気がするんですよね、
うん、
そんなに売れないわけですけどもそれは自分自身がこう読者であるジンを買った時の経験もそうで例えばその外国の本当によく知らない人の作った写真だけのジンがとっても自分の中でとってもこうヒットしたわけですね。だから日本でこれをいいと思ってるのは多分今これを買ってる自分は多分日本で持ってるやつは俺だけだろうっていうそういう思いっていうのが実はやっぱストーリーになってるんだなってありますね、
うん
うん、
そう手に取ってもらうところまで
までが大変なんですよ、
うん、行ったらそういう同じなんかシェアできるものを感じた人がひょっとしたら100人見たら3人ぐらい、
うん、
あの買ってくれるかもしれない
ん
だけどまず100人見てくれるところまでどう思っていくかっていう、うん、まあそこにいろんなイベントがあったりこの間お話してくださったようなネット上にいろんな紹介をするっていう、
うん
そういうものがあったりとか
です、ね
うん、変わってそこも変わってきてたりするの。立石さんがしてみたい企画ありますか。そういう逆にスペースがあって、
うん、
なんか突然聞いてしまいましたけどもっとスペースがあって、
うん
じゃあどうぞ1週間使ってくださいみたいだったら自分の陣を売るとかだけじゃなくってこういうのやってみたら面白いなとか
難しいですね。いろいろネタは普段から考えてるはずなんですけど意外にこうスペースをもらったらどうするかってあんまり考えてないですね、
うん、
スペースね。あでもなんか作る作業には作業場にはしたいですね、
うん、
その単純作業大会はやりたいですね。
あ
まあ、今回もですねちょっと話がまた戻るかもしれないんですけどもあの封筒作りワークショップをやったわけですよ、
はい、
であの、透明プラ板を僕が用意して一人一枚渡して B4 の、 その透明のプラスチックの板からこうテンプレートを作ってそのテンプレートを型紙にしていらなくなった雑誌の、まあ、古い雑誌の写真をこう好きなとこで切り取って封筒を作るっていう、まあ、その一連のプロセスなんですけどやっぱりこういうのってあの単純作業あの1回もう作ればもう大体もうすぐみんな作り方分かるわけなんであとはもう自由に皆さんおしゃべりしながらこうやるんですけどやっぱりこう黙々とこう手作業でこうやるとやっぱり初めてそこで会う人たちでもやっぱり会話が広がっていく面白さがある、うん、で僕はそっちの方がむしろ楽しいんですよね。この物が作るプロセスも楽しいんだけどもこう急にパッと集まった人たちでも喋りたい人は喋り続けるし別にそんなに喋りたくない人はでもそれでも一緒にこう相槌打ちながら自分の作業に没頭してもいいわけだし、
うん、
その何をしても許される空間何をしてもっていうか そこにいていいっていうみんながこう共有できるで別に無理に会話に参加する必要もないし作りたくなかったら作らなくてもいいけどもそこに居続けられる空間から生まれてくる会話とか、うん、コミュニケーションのなんかこう面白さみたいなものはすごく今回ワークショップ1日2回やらせてもらった中でもやっぱり感じましたね、
うんうん、この封筒作りは面白いですね。自分の好きな雑誌を持ってきて、
うんうん、
でもねあのさーっと見てるのを構図としてどこを使ったらいいかなと思った瞬間にその絵が その写真が自分に近くなってきたり、
そうですね、
その向こうの風景を想像したりとか、
うん、そうなんですよ、
できそうで、
そうなんですよ、この雑誌の写真を読者として見るんじゃなくって、物をそっから物を作るっていう見た瞬間に全く見方がちょっと変わる、
うん、
そこの面白さを感じてほしかったんですよね。どこに切手を貼ってどこに住所を書こうか、じゃあだったらここの角度から切り取ったらそれはいけるのかどうかとか考えるとですね、あ、雑誌の写真も面白いなっていう。
でもそれがなんていうかリユースの基本なんじゃないかなと思うんですね、うん、そこにあるものをどう使おうかと思った瞬間にそれがなんか自分に近づいてきて、
うん、
作り手に変わっていく、すでにあるものに対する作り手になっていくっていうのが面白い、このなんか封筒作りの面白さだなとなんかさっきからお話聞いてて思うし、でそれをこうあるスペースで封筒作りとは別にまたなんかできたらいいなっていう、そうい
う
お話ですよね今日のは、うん、ありがとうございます。またぜひこの封筒作りとかそういった次の案も、
はい、
いろいろ聞かせていただければと思います、はい、ジンも写真に載せてよければアップロードさせてください。ありがとうございます。
はい、立石さんのトーク、今日は新しいジンの話とそれからちょっとスペースあってイベントで古い紙を使った雑誌とかを使った封筒作りの話、それもしてもらいます。りょうたさん交互でしたか、なんか前半で日本の本屋さんいろいろ変わってるっていう話もありましたけど、うん、セントルイスに本屋さんってありますか、本屋さんありますかって変な感じですけど、
あんまり確かにないんですけど、今アメリカの都市って本屋やっぱり通信販売っていうかオンライン販売が中心になっちゃって、うん、あんまりないんですけど、一軒だけ結構多分昔からやってるチェーンのない本屋ありますね、
そういう本屋さんってなんかある本がたくさんある本っていうか本屋さんのセレクトで、ちょっと他の本屋さんいない本があったりとかするかもしれないですね、
うん、
で今の話だと本屋さんがイベントスペースを提供してたり小物があったりとか、こうマルチパーパスな場所にもなってるっていう、うん、そうしてそうしながら生き残っていってるっていう話だったんですけども、例えば日本でもコンビニで最近カフェちょっと買ってそこで食べたり、ちょっと美味しいコーヒーが飲めたりとかそういうスペースがあったりとか、いろいろスペースの作り使い方工夫していたり、居場所感をお客さんにとっての居場所感を作っていたりとか、そういう演出があるのかなと、そろそろ時間です。アレクさんもきっと今試験勉強必死でやっているかと思います。ステップバイステップどころじゃなくて、もう特貫工事かと思いますが、ちょっと一息、お茶を飲みながら週末風邪ひかないように暖かくしてゆっくりお過ごしください。来週もまた同じ時間に遥かな潮でお会いできますように。 WRFU is an open forum for the Abundant Champagne community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU Abundant Champagne Independent Media Center or the Abundant Socialist Forum. Thank you very much for listening 遥かな潮 from WRFU Abundant. This is a time for ending.We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.